まちづくりチョビット推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やそのまちづくりの最前線をご紹介しています。まちづくりちょびっと推進室長衣川が本日もお相手をいたします。それから今日のゲストをご紹介いたしますね。シンクタンク京都、変わってるんです。漢字でね、巻っていう字とひらがなでく、墨という字とく、これでシンクタンクと読ませる。シンクタンク京都の代表をされてます成田真澄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
成田真澄さんのプロフィール紹介をまずさせていただきます。その前にですね、
はい、
今日の番組のテーマを申し上げるのを忘れてまして、
はい、
まちづくりと木質バイオマスとでも名付けましょうか。
はい、
実は2人で打ち合わせするのを忘れておりました。はい、すいません、いつもこんな調子でやっております。新宅京都の代表をされてます、成田真澄さんです。で、これはボランティアグループと。
そうですね。はい。
いうことで、5年前に。
はい。
できた。
はい。5年前に。はい。できました。
で、すいません。その、新宅京都の、メインの活動って言いますかね。
はい。
どんな思いで、何人ぐらいの方が集まってられるっていうのを教えていただけませんか。
はい。そうですね、社会人から学生までもう老若男女問わず80人ぐらいが集まって活動しています。
80人もっていうのはちょっと初めての情報です。一番年上の方っていうのは
何、そうですね、
いくつぐらいなんですか。
ちょっと怒られそうですね。いくつだ、大体70ぐらいだと思うんですけども。
じゃあ、はい、退職されたというような感じの方もおられる。
ね、はい、退職して森に対する思いが強いような方が、はい、
います。で、一番若いのが現役の大学生
さん。そうですね、大学生10代が、はい、
10代後半から70代までおられる、はいはい、80人のボランティアグループ、
はい、
それで今森に対する思いっていう言葉が出ましたね。
は
い、
そうですね、まあ、その今日のテーマで森林バイオマスとおっしゃったんですけども、なかなか難しい言葉だと思うんですが。
はい、はい、すいません。優しくひらがなに翻訳していただ
け
ますか。
なかなか難しいんですけど、翻訳。私たちは木を、燃料として使いたいと思っています。
はい。
まあ、薪とか言えば皆さんちょっと、薪とか炭って言ったら思い浮かぶかもしれないんですけども、はい、まあ、そういう、木を由来の燃料のことを、まあ、森林バイオマスって呼ぶんですけれども、はい、難しく、まあ、私たちはそういう薪とか炭とか、あと新しいペレットという燃料とかですね、はい、そういった利用を広めていきたいなと思って活動しています。
はい、そもそも私と成田さんというか成田さんの存在を初めて知ったのは、この番組まちづくりちょびっと推進室にも、少し前のゲストでお越しいただいたモデルフォレスト協会の上萩さんに引き合わせていただいたのかな。モデルフォレスト協会のシンポジウムだったか、
はいはい、
それと2度目の出会いは、京都府の府庁の、政庁といいますか、府庁の旧館、
旧本館ですね、
旧本館の1階にあります、NPO パートナーシップセンター、
はい、
そこで2ヶ月に1回、シンクタンクの皆さんが結構固い勉強会やってるんですよね。
そうですね、内容はちょっとマニアックなんですけども、
はい、
はい、
環境系マニアって言ったら言い過ぎですけれども、しかも環境問題も、しかもその森だとか森林だとか、木材だとか、 木質バイオマスだとかその辺に深く切り込んだ勉強会、
う
ん、
そうですね、まあ、内容が難しい時もあれば炭、まあ、をいかにこの現代の暮らしで使えるかといったようなお話を燃料屋さんと一緒にしたりですとか、
はい、
そうですね、もっと柔らかい内容の時もあるんですけれども、
はい
はい、
それでシンクタンクの皆さんがなぜその薪だとか炭だとか、
はい、
新しい材料ペレット、
はい、
ペレット燃料にこだわってられるのか、そのあたりをその前にあれかな、ペレットっていう言葉も翻訳した方がよろしいでしょうか。
そうですね
説明いただけますか、はい、今現物を持ってきていただいてます。ラジオですのでせめて音だけでもこれはペレットが入ってる袋の音ですけどもこの中にどう説明しましょう。
どうしたらいいですかね。ポッキーが粉々になってる
かな。ちょっと太めのポッキーを1センチ5ミリぐらいの大きさにポキポキポキポキしたようなやつ、
はい、
一見ドッグフードよりは硬そうですが、そうですね、そうだ、
余計混乱して
しまう。ごめんなさい、整理しますとね、湧いてきたイメージ、
はい、
ワインのコルクの線をのちっちゃいやつ、
あ、そうですね、
みたいに見えます。
はい、
はい、すいません、ごめんなさい、
そういうペレットは木の粉を固めた燃料なんですけども、
はい、
だいたい直径6ミリぐらいで、まあ、長さが2センチぐらいなんですが、
はい、
これは木を熱で圧縮して固めてますので 100% 木でできているっていう燃料です。
はい、
なんで薪よりは扱いやすいし、まあ、タンクに入れとけばそのままストーブに自動的に供給されるんで、灯油ストーブみたいな感覚で使うことができるっていう燃料なんです。
はい、
はい、
さて、ペレットの説明をしていただきました
、はい、
で、薪と炭とペレット、
はい、
木質バイオマスなんかにこだわってられるのはなぜですかと。
はい、
はい、
そうですね、まあ、メンバーいろいろな思いがあって入ってきてるんですけれども、よく多いのは、まあ、海外の森林破壊とかですね、
はい、
まあ、日本の森林が荒れているということをに疑問を感じて何かできないかと思って入ってくる人が多いですね。
はい、
はい、
ところが、はい、非常に成田さんたちは身近な場所で活動をされてますよね。
はい、そうですね、
海外、さっき打ち合わせの時に話してたら、
はい、
海外の森林伐採だとかそのことに興味があって回り回って日本の木材だとか日本の山、うん、森森林、
はいはい、
なんかに考えが戻ってきたんだって言ってましたね。はい、
私自身もそうなんですけども、やはり学生の時に森林の勉強をしてたんですが、
はい、
まあ、熱帯雨林の破壊とかよく80年代とか今90年代に叫ばれてたんですけども、はい、それでちょっとブラジルに私は行きまして、まあ、熱帯雨林の破壊とか、まあ、目の当たりにするわけなんですが、
あ、まあ、ブラジルの
破壊だったんですかそうですね、はい、でもうやっぱり何が原因かっていうと、こういう私たち先進国がそういうものを輸入しているのが原因でして、
はいはい、
まあ、紙にしろ木、家を建てる木にしろ、
はい、
まあね、炭でもですね、今ほとんど輸入に頼っていて、
はい、
でもかえって日本の森は使われずに荒れているっていうおかしなことが起きているので、
はい、
なんで使われないんだろうっていう素朴な疑問ですね。
はい、この番組のリスナーの皆さんの方でもし覚えててくださったら嬉しいんですけれども、何ヶ月か前にその、初めて山の中に入って、間伐体験をしましたというお話をモデルフォレスト協会の方に来ていただいて、上萩さんという方に来ていただいて、はいはい、特集というか一回番組をさせていただいたことがあります。
はい、
でその時に本当に京都の近郊の山、西山の方でしたけども、洛西の府立大学の演習林の中で風倒木って言って風で倒れているやつ、
はいはい、
雪でやられたやつ、それから間伐がうまくいってなくて、もやしみたいにヒョロヒョロの木、
はい、
でそれからその間伐がうまくいかないと雨が降ると 雨水が一遍歯でせき止められて大きな雨粒になってドシャって地面に落ちるから山のいい土っていうのが削られて、林床って言って林の床って書くらしいですね、
はい、
そこが荒らされて土が流れて保水力がなくなっていって、で僕ら地元の建設屋ですからちょっとこっから関係あるんですけど、森林災害といいますか自然災害、土石流、
はい、
そういうことを生み出す原因になってるんだよっていう話をさせていただきました、
はい、
ここまで話するとなぜ成田さんをゲストに来ていただいたかっていうのはちょっと分かっていただけるんですね
そうですね、私たちはもっとその日本の森を使って、うん、まあ、日本の森を元気にしていきたいっていう思いとですね、まあ、あと地球温暖化っていうのはもうよく言われてますけども、木は燃やしてもまた生えるときに二酸化炭素を吸収しますんで、大気中の二酸化炭素を増やさないって言われています。でそれをずっと人間はまあ火を使うようになってから使って燃料として使ってきたわけなんですけども、今になって最近ここ数十年でまあ石油とかガスとかを使うようになって温暖化が起きているということで、もっと木の燃料は、まあ、クリーンなエネルギーなんでもっと使っていけるようにしたいと思っています、
はい、それで私たち建設業界、
はい、
建設屋たちもそのどうですかね、もっと木をね、
はい、
京都府さんがウッドマイレージというような試みを、その木の地産地消という近くの木を使いましょう、
はい、
さっき成田さんが言われた外国のね、
はい、
例えばブラジルからとか、それから外国からそのわざわざ南洋材だとかそんなものを輸入しないでも近くにある山の木を使おうよということを行政なんかの人たちも言い始めてますよね、
はい、そうですね、今だいぶ京都も取り組みが広まってますね。
ところが実はなかなか地元の木使うって難しいんですよね
使う側からすると使いにくいというような問題もあります。
使いにくいどころかなかなか山から出てこないって聞きます、
はいはい、
でそういうそのどういうんですかね、連携プレーって言いますか、山から木を切り出して製品にして木材として、市場に出してそれで、を使ってでまた山に帰るって言いますか、そういうサイクルの輪を、
はい、
市場に近い部分で増やすことで促進をするっていうようなことがひょっとしたらシンクタンクさんたちの成田さんたちの狙いにあるのかな。
そうですね、うん、なるべく地元の、まあ、森の木を燃やして薪ストーブ例えば使ってる人とかも割と京都市内に多いんですけど、
はい、
皆さん薪をなかなか手に入らなくて、
はい、
遠くから配達して高いお金払って配達してもらってるところが結構あるんですね。岡山とか長野とか薪を購入しているんですけども、
わざわざ岡山
とかですね、はい、
から来てるんですか、
はい、
長野県から薪運ぶんですか、
はい、そういう方も、はい、いっぱいいます。なので、まあ、でも、まあ、薪を手に入れたくても確かに情報もないですし、
はい、
なかなか山主さんとのつながりもないですから、で私たちの活動の一つで薪ネットっていうのがあるんですけども、
はい、
それは薪ストーブユーザーの方に来ていただいて、まあ、京都市内の山主さんはもうどんどん持ってってっていうような方ですので、
はい、
に割って持って帰ってもらうというようなこともやっています。
割って持って帰ってもらうっていうのは、はい、
薪を割って自分で割って
成田さんたちのチームが割ってるんですか。
いや私たちも割りますし、薪ストーブ使ってる方にも実際に自分の分割っていただいて持って帰ってもらうという
こ山主さんの 協力というか了解を得て、
はいはい、
まあ自分で薪作り汗出すから、
はい、
汗流すから、
はい、
ただでくれよというような感じですか。
そうですね、はい、
それは賢いですね
あ
の山主さんもその間伐したりする手がなくたりなかったり、
はい、
その山の手入れをする
そうです、ね、
お金が
昔はその薪とか炭取るために手入れてたんですけども、今ほとんど放置しているとこ、あの新丹林って言われる森があるんですけども、はい、まあ、そういうところでやらせてもらって
ます、はい、新丹林って私最近まで知りませんでした。薪という字と炭という字と林って書いて新丹林、
そうですね、そこから燃料を取ったり落ち葉を堆肥用に、あの畑用に取ったりしてた森ですね。
はい、それは本当に里山といいますか近郊にあるんですよね、
う
ん、
そうですね、
例えば、うん、府立高校だとか、
はい、
そんなとこも学校林とか持ってられたりするんだけど、
はい、
あれ果てちゃってとかいう話を聞いたことありますね、
うんうん、そうですね、うん、なんか不思議ですね、数十年前まで扱ってたというのになんか急に変わってしまったのに、
はい、で、実は私も個人的にはあの薪ストーブとかに憧れてた時期がありまして、自宅を新築しようとした時に、薪ストーブ入れたいとか言って京都市の中心部に住んでるんですね、
はいはい、
上横に住んでるんですよ、
はい、
自宅は。でそれは近所迷惑やろうという話になりまして、
はい、
設計士さんに却下されましたけどだいたい京都市でも先ほど薪ストーブ使ってられる方、はい、ペレットストーブ使ってられる方が増えてますっていうことを教えていただきましたけども、はい、やっぱりその中心の方は少ないんでしょうか、多いでしょうか。
割と中心でも使われてますね。
あ、そうそう、
はい、ただまあ近所の方が匂いとか煙をすごく気にするようでしたら多分難しいと思うんですね今、
はいはいはい、
まあ田舎の方だったら割とみんな気にしない人が多いと思うんですけど、はい、あまり煙とか見たことないと嫌がったりしてしまったりしますし。
ペレットストーブでも煙出るんですか。
ペレットストーブはあの点火の時に少し白い煙が出るんですけども、
はい、
もう一回ついてしまえば出ませんので、
はい、
あの街中でも使えますね。あの私の友達はもう中心部で使ってます。
ね、あの実は今思い出しました。私の住んでるマンションから歩いて西へ、3分半ぐらいのところに、
はい、
小規模のコーポラティブマンションがあるんですけども、
はい、
そこでストーブ使ってました。そういえば
薪ストーブですか、
はい
はい、そうですね、探してみると意外にあるんですよね、はい、
でじゃあ薪ストーブで思い出しましたけれども、最近の京都新聞の記事でちらっと見たんですけども、
はい、
この京都三条ラジオカフェでもボンズカフェという番組をなさってる法然院の館主の梶田新章さん、
はい、
あの番組にもお出になったって。
そうですね、あの呼んでいただきました
で、法然院に、ペレットストーブがつきましたっていう記事を読みました。あれにも、はい、成田さんたちは関係されてるんですか。
そうですね、ちょうどもう2年前ぐらいから法然院の森で活動してられるフィールドソサエティという方たちから、
これも NPO
NPO ですね、
はい、
まあ、お寺の森の作業の中で薪が出てくるわけなんですけども、
はい、
まあ、それの使い道がなくて腐らせてしまっているので、なんとかそれをお寺で使ってこう循環させたいというお話をいただきまして、
はい、
でなんとかできないかなと思ってたところで、私たちの会の活動に対して京都ロータリークラブからご寄付をいただきまして。
あ、京都ロータリー。
はいはい、それでまあ、ストーブを設置して火入れ式というかイベントをやるということで、
はい、
それが去年の12月頃ですかね、
はい、
はい、やらせてもらいました。
実はつい最近 2,3 週間前法然院を訪れる機会がありました、
はい、
そのペレットストーブ、
はい、
現物見てまいりました、
はい、
法然院さんのその静かな雰囲気の中で、すいません、なんていうたあの建物の呼び名今忘れてしまいましたけれども、法然院さんのいつもの
本堂のところ
入った土間の右手のところに、はい、鎮座ましまして出た真っ黒な、
はい、
さっき説明を教えていただきましたら、はい、南部鉄。
そうですね、岩手のストーブなので南部鉄を使ってます。
さっき見せていただいたんですよ。 薪もペレットも両方使えると、いうストーブです。で、鉄のこれは何て言うんですかね、茶瓶って言うんですかね。
鉄瓶。
鉄瓶がちょこんって乗ってたりします。
はい、
これが お寺の土間に出んと、何の違和感もなく、座ってられました。で、法然院さんのことを、皆さんも気になったことあると思いますけれども、法然院森の学校っていうので有名なんですよね。
そうですね。
で、子供たちにいろんなことを、森の学校ですからいろんなことを教えてられるん
ですね。そうですね。森の中を歩いて動物たちの食べた跡を見つけたりですとか、
はい、
夜の森を歩いてこう動物を探したりですとか、1年を通じて子供たちに森の中のいろんな体験をさせていらっしゃいますね、
はい、でそれの中心といいますか、法然院の代表をされているのが梶田信章さんというお坊さんなんですね。
はい、
非常に変わったお坊さんです。このラジオ番組でもさっきも申しましたけど、信章ですって言って
信心って言ってますね。
はい、普段本当に真面目なと言いますか、静かなお方なんですけども、
はい、
まあラジオの時でも静かに語られるんですけれども、タイトルコールと言いますか、始めの時だけはちょっとトンが立ってます。で、法然院の森でも間伐をされてて薪を出されてたっていうことなんですね。
そうですね。はい。
で、それから薪ストーブつながりで言いますと、マップ作りも成田さんたちはされてますね。
そうなんです。私たちの団体で、はい、まあ、森林バイオマスって今全国的にこう広まりを見せてるんですけども、じゃあ京都ではどういうふうに使えるかっていうのを調べてたんですけど、
はい、
じゃあまず私たちの身近なところで使われているかどうか調べてみようということで、街中を調べてみましたら意外にたくさん使われていることが分かりまして、はい、地図にしました。
で、確かね、一度その地図を見せていただいた記憶がありまして、例えばピザ屋さんで薪で
焼い
ているピザ屋さんがここにありますよとか、
はいはい、
それからストーブを扱ってる専門店はここにありますよとか、うん、他にどんなことを調べてられました？
そうですね、あと炭で焼いてるお団子屋さんですとか、
はい、
あと薪で炊いてる銭湯ですとか、
はい、
あと燃料屋さんとかですね、はいはい、
でだんだんそういうものをこう紹介されていくポイントが増えていくといいなっていうような感じですね。
そうですね。で、私たちがそれでこだわったのは国産の薪と炭を使っているところに実はこだわって探しまして、炭火焼けは今人気なのでいっぱいあるんですけども、使っているところは、
はい、
なかなか国産にこだわっているところは少ないので、それを探しました。
それもさっきの地産地消っていう、
そうですね、はい、
食べ物でもできるだけその輸送距離が短いものを食べようよっていう人たちが増えてるようですしね。そうですね、
はい、まあ、地図を見て、まあ、京都は三方山に囲まれているわけなんですけれども、はい、まあ、そういう近くのその山の森から燃料が来て使うことができるっていう、はい、その流れがみんなに伝えられたらなと思って地図にしました、
はい、それとね、一つ、11月のイベントで、シンクタンクさんたちが予定されてる、
はい、
告知があるんですよね、
はい、
森の文化祭
第5回です。
これにちょっと解説を加えてください、はい、
私たちが森づくりを京都市の北区の雲ヶ畑というところでさせていただいてるんですけれども、
はい、
そこで5年前から森の文化祭というのを地元の森林組合の方ですとか源会という女性の会の方たちと一緒にしていまして、
雲ヶ畑ので森作りを、
はい、
の方と、
はい、はい、そうなんです。で、まあ、まあ、その森の良さですとか、
はい、
木の良さなんかを皆さんに伝えようということで、まあ、薪で炊いたお餅をついて、
はい、
振る舞ったりですとか、
はい、
まあ、焚き火で焼き芋とか今なかなかできませんけど、そういうことをやったりですとか。
下手にすると怒られますもんね。
そうですね。あと、まあ、薪割り体験ですとか、
はい。
はい、今年は、ペレットで炊く足湯もやる予定です。
お
で、今年、あと新しいのは、毎年1日しかやらないんですけど、今年は初めて町に進出しまして、
はい、
100万遍の地音寺というお寺で、日の市という市をやります。
兄弟の、
はい、横
に北川、
はい
はい、
北川ですね、
はい、
11月10日の土曜日に、
はい
はい、10時から4時までやっておりますので、
日の市日のある暮らし、
はい、
2007、11月の10日、
はい、
でここでそのペレットで炊いた足湯だとか、
はい、そうですね、ペレットストーブも燃やします、
はい、
それからあと火とか木に関係あるお店がいろいろ並ぶ予定ですので、はい、森の良さを体験しに
寒くてもいいですね。
そうですね。
それともう一つ、
はい、17日には今度は雲ヶ畑で行います。
はい、
はい、こちらも同じような内容になっています。
はい、この音楽が鳴り始めたのはそろそろ時間が、
そうそう、はい、
短いですね、
はい、
あっという間に来ますね。
はい、
さて、まとめなきゃなりません。まとまりますかどうか。成田さんたちのシンクタンクの活動、非常に地道で2ヶ月に1回不調でそういうのですかね、勉強会もなさってます。で、我々建設屋の目から見てですね、そのまず興味があったのは、私たちも建設廃材で木材って出るんですよね。
はい、
なんとかそういうそれの再生利用なんかが上手にやれたとして、
はい、
でも使ってくれる人がいないと、
はい、
っていうところで成田さんたちの存在が
クローズアップ
されるんですよ ね、 すね、
はい、なんとかそういう利用と生産側をつなげていければいいなと思って、
はい、それともう一つ、これは成田さんに提案ですけども、
はい、
僕は御所のそばに住んでる、
はい、
で御所の中でお知恵だとか枯れだとか、はい、木質系の残材が出るんですよ、
はい、
そういうのもペレット化できないですかね。
そうですね、今小型の機械ができているのでトラックに乗ってペレットが作れる機械が、
はい、
それを呼んだらできるかもしれないですね。
そんなことをすごく小さいことですけど地域の人がね丁寧に拾い上げるっていうことがひょっとしたら温暖化止めたりね、
はい、
暮らしやすくなったりすることにつながるんじゃないかなと、地元の建設屋が考えることじゃないのかもしれませんけどもでもやっぱりその土石流だとかね、その災害っていうことと我々の建設は無関係じゃないんで、
はい、
その自然災害、恐ろしい土石流なんかが起こったり洪水が起こったりすることと成田さんたちの活動って実はね、スリークッションぐらいでつながってるんですよね。
そうですね、
成田さんたちが頑張ってることっていうのは台風が来た時にひょっとしたら洪水をあるいは山崩れを防ぐようなことにつながってるのかもしれないななんて、勝手に思ってますですから応援したいなって思ってます。
ありがとうございます。
ということで、時間が来てしまいました。この番組は、心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。それでは皆様、またお耳にかかれることを楽しみにしております。成田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。